愛媛大学研究室からこんにちは。
今はですね、大学教育の改善改革に関するお仕事を研究をしていますが、もともと大学生の心理っていうことに関心を持っていたので、大学の教育をこうどのようにしていけばいいのか、どういうふうにしていけば学生により力をつけていけるのかっていうような研究、あるいはそれに基づく実践、そういうものを心理学で培った方法論も含めてですね、どんどんやっていく必要があると思っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は教育学生支援機構教育企画室の山田剛准教授にご出演いただき、先生が目指す心理学と大学教育との融合について伺います。
学生により力がつくようにということは、直接的に言うと大学の授業が良くなれば学生に力がつくというふうにも言えるんじゃないかと思うんですが。
はい、おっしゃる通りです。今学生をめぐって特にそのジェネリックな力、はい、コミュニケーションであったりとか、そういうものに対する期待っていうのが非常に強くてですね、
はい、
その従来の大学教育、その知識を重点的に詰めていけばいいというような状況からですね、かなりその多様な能力を身につけさせる必要が出てきた。でそういう社会的な要請を受けて大学としてどのように対応していくかっていう時に、一つがやはりその教育の改善、
はい、
もっと具体的に言えば授業の改善、その知識をきちっとこう積み上げていく中で、きちっとその議論する力であったりとか、プレゼンテーションする力みたいなものをつけるような授業のデザインを作っていく、そういうことをこう考えていく、推進していくために我々がいろんな企画立案をしていると、そういうことになっていきます。
義務教育の時は広く、そして興味を持たせるようにっていうような授業をすることがあるかと思うんですけれども、大学になるとより専門的に、例えば教えてくださる先生は研究者なので、小学校の先生とはまるで違うし、はい、先生ご自身の意識も違うんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、よく言われることです。初中等教育だと教員免許状っていうのがあるので、一定そういう教育方法についても学ぶことあるんですけ
ど、
大学の教員の場合必ずしもそういうことがあるわけではないので、研究をずっとしていった延長で大学の教員になっていくので、
はい、
必ずしもその教育方法とかっていうのは学んでないんですね、なので我々みたいな存在があって、いろんな授業を見させてもらったり、もちろん自分自身も授業をして、実際の学生の状況っていうやっぱり皮膚感覚でちゃんとやっぱ掴んでおいて、こういうふうにしていけば双方向の授業ってうまく作っていけますよとかですね、そういうことをこういろいろ研修をしたりコンサルティングをしたりっていう活動をしています。
このアドバイスの時にはその授業の内容というだけではなくて、その方法について、
はいはい、
先生方とこうディスカッションするっていうような、だからどの学部にでも当てはまることができるというような形になっているんですか。
は
い、
ある意味ではそうです。
うん、
先生方はもちろん専門家ですので、はい、内容に関してはもうほとんど問題ないと思うんですけど、問題はその何を伝えるかではなくて、どのように伝えるかっていう、そこの部分であれば、その医学系であって工学系、人文系、いろんな分野でもある程度その共有できる、
はい、
方法論っていうのがやっぱあるんですね。でそういうものを先生方とそのディスカッションしながら、よりいい最適な方法をこう模索していく、研究していくっていうことをしています。
教授たちのその授業の改善というお話を伺ったんですけれども、またこの愛媛大学が取り組んでいるものの中で、愛媛大学リーダーズスクールという将来リーダーになりうる学生を支援教育すると、
はい、
で人間的なその成長の促進ですとか、大学の活性化ですとか、社会におけるリーダーシップを発揮することによって結果社会貢献を目指すと。
そうですね。
うわ、壮大な。
そうですね。大学の教員を対象に教育力を高めていくっていう方向性と、やっぱり直接的に学生教育で、しっかりリーダーシップをつけていくっていう取り組みと、両方のベクトルがあると思うんですけど、そのうちの一つだと思いますね。
愛媛大学の学生さんだけではなくて、学外の学生さんもいらっしゃるんですか。
そうですね、学年も分野も大学も違う学生たちでコラボレーションで3ヶ月みっちりやるので、合宿も含めてやるので、
やはりそれだけこう注目の高い取り組みだと思うんですけれど、どういったことをされるんですか。
基本的には1人40分 の, その個人セミナーっていうのを作り込んで、で実際に受講生や我々を前にそのセミナーをやって、でみんなでかなり酷評というか厳しいあの振り返りをして、で最後それを一冊の本にまとめるっていう作業で完成っていう、
40分間同世代ですとか先輩方を前に講義の先生になるわけですか。
そういうことです。
うー難しい
なかなかしんどいと思いますね。
それまた理論的に説得力を持ちつつ、ね、興味も持ってもらいつつですよね。
そうですね、あのもう目線とか立ち位置とか声の出し方とか
大切です、ね、
そういうのも全部後であの、うん、もう批評的なコメントをするので、うん、だからもう何十時間もかけてそれを準備したり、はい、友達同士でリハーサルをしたりしながらこう最後臨むっていう感じなんですけど、うん、
でもかなりの力にはなると思います。いろいろな意味で
多分学生にとってもね、はい、大学来て専門分野をこうコツコツ勉強して、はい、卒論書いてっていうことを想定してる学生にしてみると、自分のその専門分野でもないところで、
はい、
そのインタラクションを取りながら40分間こう人前でプレゼンをするっていうのは、うん、まあ、そういう意味ではいろんな力をこう必要とする、まあ、集大成的なものになると思うんですけど。
でもあのそれこそグループディスカッションとかそういったものがその就職の際にある程度こう自分のことが言えるっていうのは大切な要素だったりしますよね。
そうですね、あのいくらいいものを持ってても、はい、うん、あの集団面接に出た時に一言もこう発すことができないとかでは、やっぱりせっかくのものがちゃんとこう評価してもらえないので、はい、やっぱり最低限その表現する力とかっていうのは思ってないと、今このご時世なかなか学生も社会にこうスライドしていくことが難しいので、
うん、
やっぱりそういうものも教育者としてある程度責任を持ってあのつけてやらなきゃいけないのかなっていうふうに感じてます。
うん、山田先生ご自身はずっとその心理学を研究されてきたということで、あの大きな研究テーマとしては大学生の学びと成長を科学するというものを持ってらっしゃるそうですけれども。
そうですね、あのもともと大学生の自己形成ということで、はい、まあ、大学生の成長っていうものを心理学的な観点で研究をしてきました。でその傍ら大学教育の改善っていうこともしてきました。うん、で最初は両方別々だったところもあるんですけど、はい、やっぱりどっちも大学生に関わるところなので、はい、できればその大学生に関わるその心理学と大学教育両方とも混ぜ合わさった形で、あの捉えることができないかと。でうまいことその実践と研究、はい、心理学と大学教育をこううまくこう応換していくというか循環させていくっていうような、まあ、そういう指向性を持っています。
あの大学教育のその改善ですとか改革にしても自分たちの中だけではなくていろいろな声を取り入れていくと思うんですが、
はい、
心理学の分野ではそういったいろいろなあの事例を見るとかアンケートを取るとかそういったことはもう長年ずっと培ってこられたことなんですか。
そうですね、その心理学ではかなりその形のないものを捕まえていかないといけないので、はい、そのためには調査とか、その研究方法論分析技術に関してはかなりやっぱり蓄積があって、はい、そのノウハウっていうのは活かせるかなと思いますね。
うん、
大学教育の世界でも調査ってたくさんあるんですけど、はい、必ずしもそういう緻密な設計とかに基づいて調査が組まれているというよりはかなりこう聞きたいことをこうただたくさん聞いていって何か結果が出ればいいっていうような、
はい、
割とラフなものも多いので、やっぱりきちっと結果を出していくためにはあのきちっと仮説を立てて、うん、その目的に応じた調査設計をしないといけない、うん、まあ、そういう意味ではあの心理学で学んだことっていうのを今あの確実に活かせてるかなっていう気はします。
しっかりとした裏付けがある。
そうですね、学生の声、エビデンスに基づいて大学教育の改善をしたり、あるいはその今の日本の大学生っていうものがどういう気質、どういう特徴を持ってるのかっていうことをこう明らかにしていったりとか、はい、あのそういう形で大学教育と大学生の申請を明らかにすることと両方セットでやっていきたいというふうに思ってます。
まあ、あの大学生生活が4年間という、それもちょうど大人と子供の本当に間というような4年間だと思うんですが、
はいはい、
この時期というのはあのどういうふうにしてると成長が違ってくるなというふうに思われますか。
おそらくその成長のモデルっていうのは いろいろあると思うんですけど、はい、あのおっしゃる通り、もともとその大学の4年間っていうのはモラトリアムっていうことで、はい、まあ、義務教育から社会に出るまでの間の猶予期間ということで、自分をこうアイデンティティを作ったりとかする大事な時期だと思うんですけど、はい、まあ、その中で一つはやっぱり目標を持って邁進していくタイプっていうのもいると思うし、で割と今そういうことが求められていて、早い段階からあなたの目標は何だ、将来の夢は何だっていう目標をこうかなり立てさせて、そのために何をしてるかっていうことをこう問われる、そういう時代的風潮っていうのがあると思うんですけど、私みたいに目標は割とこう後からついてくるもので、とにかく今興味があることをやりたいことをこう目いっぱいやっていくことがこう目標の創造につながっていくっていうモデルもあるので、あのそういう若者も出てきてもいいと思っているし、大学生活っていろいろ授業があってバイトがあって友人関係があって、いろいろある中で、まあ、何か自分がこれはやっぱりやっておきたいって思うものを目いっぱいやるっていうことはどの分野であってもしてほしいと思うし、何かこれをやると損じゃないかとか、最近の学生特にその最短距離を走ろうとするので、やっぱり横道にそれてることがこうメインストリームを作っていくっていうこともあるので、なんかそういう冒険もやっぱりしてほしいなっていうふうには思いますね。
ただ本当にこう時代が変わってきた中で、今即戦力っていう言葉がよく聞かれるようになってしまって、もう会社に入ったら即戦力として働いてもらいたいとか、即戦力として期待しているって、あれはプレッシャーだろうなと思うんですよね、は
い、そうですね、まあ、実際のところそこでいう即戦力っていうのが、はい、その社会がイメージしている即戦力と実際に大学教育でこう培われるものっていうのは、おそらく乖離があると。だからあの社会が納得するような形には必ずしもならないとは思うんですけど、はい、少なくともそれでも我々は、まあ、大学人社会人として、やっぱ学生にいろんな可能性と、その可能性の中でこういろんな力を身につけさせるような教育学習環境を作っていかなきゃいけないっていうふうには思いますね。
おっしゃられたように、こうやりたいと思ったことをこうがむしゃらにやることっていうのは、これは時代がどんなに変わってもあんま変わらないですね。
だと思うんですけどね、それをある程度こうはめてしまう風潮もあるので、これをしておきなさいとかですね、でそれを待ってる学生も割といるので、自分のこう将来設計は決めてもらいたいっていう
か、あ、なるほど、能動的ではない感じですかね。
そうですね、まあ、そういうものを引き出すような教育とかっていうのもやっぱりこれから積極的にやっていかないといけないかなというふうには思いますね。
でもそれさえも教育しないといけないというのはちょっと悲しい、寂しい部分もありますね。
かなりしんどいですね。
そうですね、
本当はもっと自主性を尊重して自分たちの中で問題解決していってほしいっていう部分もあります、まあ、とにかくその大学生活4年ってあっという間ですので、やっぱりその1年生だったら1年生その時にしかできないことっていうのがあるので、あまりこう自分を型にはめずに、まあ、とにかくいろんな人とあのガチでしっかり話をして、あの一見無意味に思えることでもやっぱりまずやってみてほしいなっていうふうに思います。あの僕よく学生に言うのは、あの走りながら考えろと、
はい、
あのじっくり考えてから動くっていう人、その良さもあるし、先にどんどん動いていくっていう人もいる、いて振り返りほとんどしないっていう人もいるんですけど、まあ、どっちもやっぱり今は難しいところがあって、だからやっぱ走りながら考えるってい こう習慣をつけて、欲しい、その習慣が4年間でできれば社会に行ってからでも戦えるんじゃないかなというふうに思います。
私も走りながらこれからも考えていきたいと思います、
はいはいはい、私もです。
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部人文学科の神楽岡陽子准教授にお話を伺います。お楽しみに。